私どものポスターのタイトルは、大気汚染常時測定機器の使用済みテープロスの分析による福島原発事故初期の大気中放射性セシウム濃度の時空間分布の再現です。東京電力福島第一力原子力発電所事故後初期の大気中放射性物質濃度のデータは、随地に示すようにいくつかの地点や地域で測定され、その貴重なデータはホームページなどで公開されています。しかしそれらは限られていたため、放射性物質の時空間分布を解明することは困難でした。そのため原発からの放射性物質の放出について放射性物質の大気輸送沈着モデルによるシミュレーション結果および呼吸による内部被曝量の推定などは、すでに多くの論文が発表されていますが、いまだに不確実性が大きいことが指摘されています。そこでこれらの不確実性を少なくするために、大気汚染常時監視網で使用されている浮遊粒子状物質 SPM 系に搭載されていた使用済みテープロ紙に1時間ごとに採取された SPM 中の放射性セシウムを測定して、事故初期の大気中放射性物質濃度の時空間分布を再現しました。図2に示すように、SPM 地点は都市域を中心に非常に多く存在していますので、環境省を通じて東日本の自治体から好意で提供していただき、2011年3月12日以降の1時間ごとの放射性セシウムを福島県と関東地方を中心に分析しました。そこで主な結果を紹介いたします。表1に示すように、3月12日から25日までの間に、福島県と関東地方で高濃度の放射性プルームが19回検出されました。この中で福島県東部浜通りでは多くのプルームが存在していました。次に図3に示すように、福島県東部の浜通りで原発から 20km 以内の SPM 局の2地点、これらの位置を図3に示します。でのセシウムの3月12日から25日までの1時間ごとの経時変化を図4に示しました。そして最高濃度は3月12日15時に北側で1号機のベント操作時に放出されたプルーム PMV が測定されました。その後3月12日の夜間にその北側でプルーム P1 が観測されました。図5は大気輸送モデルと実測データから主なプルームの P1 から PQ までの輸送経路を模式的に示しました。次に放射性セシウムの1時間ごとのデータから3月15日以降のプルームの時空間分布の様子を時間の変化とともに図6と図7で紹介しています。特徴的なことは、しばしば風が時計回りに変化したので、それに伴ってプルームも時計回りに変化していることと、複雑な地形による影響を強く受けていることです。図9に示すように、文部科学省の航空機観測によれば、関東地方東部でセシウムの沈着量が多いホットスポット地域が観測されています。そして3月21日に関東地方に到達したプルーム PQ による大気中のセシウムの積算濃度の空間分布とホットスポット地域がほとんど同じでした。これはプルーム PQ が関東地方を通過中に降水が広範囲に観測されたので、放射性物質の一部が降水による地上に沈着したためです。このように SPM のテープロ紙を分析することにより時空間分布を再現できて、大気中の放射性セシウムがどの地域にいつ頃どのように輸送されたか、高濃度はどれくらいで何時間継続したかを初めて明らかにすることができました。そして現在も他の SPM 地点のテープロ紙を分析中です。